これで大丈夫です。今出ました。
大丈夫ね。
はい。
オッケーオッケー。
いきますよ。
はい。
まとまり系系バスロン。
エムラジ
ー。どうも、こんばんは。ブライトです。
こんばんは、タクヤです。
エムラジの時間です。
はい、今日も2回目です。
今日も2回目です。2回目失敗しました。
はい、楽しくいきましょう。
楽しくいきましょう。
はい、
はい、ではこの番組はですね、今井正弘氏が発見した競走馬の法則である M の法則をもとに、ブライト、ミオ、タクヤの3人が競馬予想を繰り広げちゃおうというラジオ番組になってます。
はい、
本日は、
はい、
フィリーズレビューの方を予想したいと思いますので、
はい、
ではそちらの本編スタートです。
はい、ここへ来るまで2時間かかってます。
まとまり系系バスロン M ラジ、この番組は M ラジ制作委員会の提供でお送りいたします。
改めまして、どうも予想コーナーです。
はい、
本日の予想レースはフィリーズレビュー、阪神芝 1400m G2 牝馬の桜花賞のトライアルとなっております。
難しいとこ選択やね。
そうですね、一応格で選びました。
はい、
現在予想オッズの方いきたいと思います。
はい、
1番人気蓬莱明子、
うん、
2.8倍、
うん、
そして2番人気ベルカントが 3.8倍、
はい、
で山のフェアリーが同じく 3.8倍、
はい、
これが3強となってまして、
そうですね、
以下アドマイヤ美人、ダンスアミーガ、はいはい、エスメラルディーナ、
はい、
北高サラスターと続いております。
はい、
ではスカイプの方にじゃあそれぞれの本命打ってもらっていいでしょうかね。
はい、
じゃあ僕どうしようかな、これかな、かぶっちゃったしね、
長い、よし、
ほほほ、なるほど、出ましたね。いいですか。
はい、
では紹介していきたいと思います。
はい、
タクヤさん本命エスメラルディーナ、
はい、
でブライトの本命はリアルビーナス、
はい、
ではエスメラルディーナはちょっと人気の方ありますので、
はい、
タクヤさんエスメラルディーナの方言っていただいてもいいですか。
う
ん、
はい、まあハーランズホリデーの3区で、タイプはちょっと S の買ったSL っぽい馬じゃないかと思っておるんですが、
はい、
はい、初戦ですね、新馬戦、1600m のダートを、逃げて圧勝してきている馬なんですが、これだけ S の強そうな、レースを見せているのにもかかわらず、次走の中山のジュニアカップですか、
はい、
東京芝、あ、ごめんなさい、中山の芝 1600m を、スローペースの2番手で控えられての勝ちと、うん、まあ、通常ならばこけてしまうタイミングだったのかなと思うんですけども、
しかも一番人気でしたもんね。
そうですね、これをきっちりと抜け出してこれているというところに、まあ、ポテンシャルがあるのかなと、はい、で、まあ、僕、ちょっと人気になってます、蓬莱明子とか
は
もう、
はい、
早熟系のタイプの馬だと思うので、ヨハネス、僕の子供が、
はい、
まあ、それならば、少しなんですか、先物買いみたいになるかもしれないですけども、可能性というものにかけてこれを本命に持ってきました。
なるほど。
はい。
了解です。ちなみにブライトエスメラルディーナは、
はい。
黒三角。これは、その、まあ、父親ストームキャットの系統なんですけど、
はい。
そのやっぱり、ダートでね、勝った後に芝に変わって一番人気で勝つって結構見ないパターンだと思うんですよね。
そうですね。
しかもアップで。
うん。
これ500万車だったらまだあれなんですけど、
うん、
オープンで買ったので、はい、ではプライトの方の本命に行っていいでしょうか。
行きましょう。はい、行きましょうか。
本命リアルビーナス、
はい、
このまま、ネオユニバスで、ね、ロック・オブ・ジブラルタルなんですけど、
はい。
まあ、ネオユニバス自体はですね、1008からの回収率がいい守護場なので、
うん、
マイル以下は全然相性良くないんですよね、基本的にはですけど。
はい。
はい、なので、あんま1004で買うっていうタイミングがあんまない守護場なんですが、
はい。
このまま割と実績が1004に偏ってまして、
はい。
まあ、ずっと1004を使ってきたってこともあるんですけど、
うん。
で、前走エルフィンステークスで、まあ負けてしまって、再びバウンド短縮は1004。
うんうんうん。
という形になってまして。
うん。
で、このままですね、割と S が強くて、かかり癖あるんですよね、結構。
うんうんうん。
で、まあ前走のエルフィンステークスも全然折り合えないで、
うん。
まあ多分、差しを試してみようと思ったんですけど、
うん。
まあ結局スローの前残り。
はい。
まあしかも、重ババでもさせるような感じでもなかったので。
うんうんうんうん。
過去10年エルフィンステークス組なんですが、
うん。
一応、過去10年で2、3、4、13。
ほうほうほうほうほうほうほうほう。
副賞券4割。
はいはいはい、はい。
これ、ジュベナイルよりもいいんですけど、副賞券だけに限って言えば。はい。で、この2、3、4、13のうち、4番人気以内に支持されてて、エルフィンステークスで。
うん。
で、人気以上に奔走したタイプ。
うんうんうん。
激走タイプじゃないもんですね。
はい。人気
より奔走しなかったタイプ。
はいはいはい、うん。
に絞ると、1、3、2、2まで。
うん。
来るので、かなり率が良くなってきまして、で、リアルヴィーナスも人気で、前走4倍人気支持されて、
はい。
まあ、7着と負けちゃったタイプですね。
うんうんうんうん。
はい。
そうですね。ちなみに今、ネオ・ユニバースがあまり前理科でって言われてたんですけど、
はい。
この2年で阪神1400メーターの守護場成績、一応ネオ・ユニバース3位なので。
あ、本当ですか？
はい。
あ、それはいいこと聞きました。
はい。勝率は1位なんで。
あ、本当ですか？
ごめんなさい、ごめんなさい、勝率2位なんで。
はい。
はい。
それ、いいこと聞きました。
はい。ちなみに1位は谷のギムレット。2位が大和メジャーです。
あー、なるほど。
はい。
ありがとうございます。
はい。僕、リアノビーナス、一応、印6頭打ったんですけど。
はい。
申し訳ないです。一番下です。
あ、6番手。
はい。
どうですか、見解は。
初戦、阪神は1400。
勝ってますね。
はい、勝ってます。で、ここで2戦目なんですけども、京都の1400m、勝ち切ってしまうと、条件的に L 強すぎるのかなという感じだったんですけども、まあ、ちょろっと負けたところに少し S 質差があるのかなとも思ったので、であと、1004の臨戦4回続けて全部崩れなし、1006に変わった途端崩れたというところに、まあ、1004とか型なのかなとも思ったので。
はい。
はい。まあ、そういう意味で、一応、下の方で、ですけども、印は開きました。
なるほど。
はい。
じゃあ、それぞれ本命出たので、
はい。
対抗の方、いきますか。
はい。はい。オリア。
おー。どちらも人気ということで。
はい。
高谷さん対抗ベルカント。
はい。
で、ブライト対抗はホーラヤキコ。
はい。
じゃあまた順番的に高谷さんからいきますか。
はい。桜爆信用3区では、3区の、8、ボスのハーバーですね。おそらく S 主導は間違いないと思います。
はい。
で、あとはそのボスのハーバーの、まとまりっぽいところですか、うん、L っぽいところですかね。
はい。
が、まあ、どれぐらいこの S を緩和できるのかなと思って、まあ、阪神、朝日杯フュージリス見てたんですけども、まあ、やっぱこの辺の若さ、ある間はなかなかカバーしきれてないのかなというのが本音ですね。ね、なので、まあ、こうやって、間隔空けての休み明けで、最優秀枠でも逃げるしか手がないという条件の時ぐらいしか買えないのではないかなと思うので、多分速さはこれが一番だと思うので、
はい。
はい、まあ、押し切れる最後の条件かなと思うので、印を一応上の方に持ってきました。
お
はい。
一応、僕はベルカントは無印ですね。
うん。
一応、今回ハイペース、前激戦と思ってるので、
はい。
一応、逃げ馬。
うん。
特に、逃げ手でしか実績のない馬。
うん。
に関しては、ちょっと低評価というか、
うん。
まあ、差し決着になると読んでということですね。
はいはいはい。
はい。じゃあ、ブライトの、じゃあ、はい、対抗いきます。
はい。
ブライトは、人気は人気でも、ホーラーヤキコの方にしました。
はい。
まあ、ヨハネスブルグがちょっ まあ、サンデーサイエンスなんですけど、
うん、
ヨハネスがちょっとね、あの3歳世代になってからちょっと制裁書いてますよね、うん、全体的に。
そうですね。
あの2歳の凄さから考えると。
うん、
なので、まあ、早熟っていう考えも全然あると思うんですけど、
うん、
まあ、一応このままデイリー杯勝ってまして、
はい、
まあ、G3G2 勝ちで、まあ、格では断然ですね。
断然ですね。
はい。で、フィリーズレビューじゃないや、阪神ジュベナイルですか。
はい。
このレース、完全にも差し一辺倒の。
はい。
レースになって、まあ、ホーヤーバーマーと頑張ってたんですけど、前目で。
うん、
まあ、差し優勢の流れになったんですけど、このホーラーキホ、4番手から。
はい、早かったですね。
0秒4差。
うん、
完全に差しに飲まれた形で。
うん。
で、しかもね、割とずっとかかってて、もう、パドックからずっとね、気の悪いとこ見せてたんで。
どっち？阪神ジュベナイル？
ジュベナイルですね。
はいはいはいはいはい、はい。
なので、もう直線には余力なしって感じで。
うん、
それでもね、結構早め抜け出して、結構頑張ってたんで。
そうよね。一番早いこと、有力どころで動いてて、勝ちに出てたよね。
はい。なので、そう考えて4着だったら、あ、4着じゃねえ。あの、0秒4差。
一旦先頭立ってたよね、確か
に。立ちました。立って、
ね、
おって思った瞬間、うん、ガッて飲まれちゃったんで。
当たられ
てね。なので、やっぱり、まあ、弱い馬じゃないなっていう感じはしたので。
そうよね。
こういう、速いペースでも粘れるタイプだと思うんで、まあ、自分ならその長い距離のところにハイペースっていうので息切れしちゃったんですけど、
うんうん、
1004だったらだいぶこの1004だったら楽に感じるのかなと思いまして、
はい、
ホーラーキホ
どうしましょう。お互いあれやね、対抗消し同士やね。
あ、ホーラーキホ消しますか。
消しますね。
これはもう早熟だと。
僕はもう早熟であってほしいと。うん、で、一応このまあ、一番人気一着という経験がない馬なんですよね。
そうですね、ないんですよ。
うん、で、今回ダントツ一番人気になって、おそらくまとまっている系のタイプだと思うので、どこまで耐えれるのかなと。
ではでは。じゃあ、3番手以下の馬、
はい、
全部出しちゃいましょうか。
はい。
で、一応3番手と、まあ、白三角でおすすめぐらい1頭ずつ言って、って感じでしょうか。
はい。
じゃあこれですね。
よいしょ。
もうこれで全部ですか、買う馬は。
はい、一応これで全部です。でこれに
では打っていただいたので、タクヤさんが3番手がアドマイ美人。
はい。
でグランシェリー。
はい。
で北高サラスターの。で、さっき先ほど言っていただいた、スメラルディーナじゃねえや。
はい。
あれ、何でしたっけ？あれ、何でしたっけ？
あ、リアルビーナスね。
あ、リアルビーナス。
はい。
ですね。
はい。
で、ブライトは、黒三角がスメラルディーナで、
はい、
白三角は山のフェアリ
ー。うん。
今回はこれだけです、僕、シルシュンさんは。
うん。
4点で。では、3番手の前、行っていきましょうか。
はい。
じゃあ、高谷さん、アドマイ美人。
はい。ですね、まあ、今回、基本的に印を言った馬は、ほとんど専用に、趣がある馬を選んだつもりなんですけれども、まあ、過去フィリーズレビュー見ると、やっぱり、ムーブ・オブ・サンデー、ライン・クラフト、ダイワ・パッション、マイネ・レーツェル、ワン・カラット、サウンド・バリアス、フレンチ・カクタス、アイム・ウィワーズ、名所マンボ、基本的にはもうほぼ専用ベストじゃないかなと思われる馬がほとんどないですよね。
はい。
唯一アストン・マーチャンぐらいかな、1002にシフトした馬って言えばね、
うん、
これ2着の馬見てても、まあ、ほとんどやっぱりそういうタイプの馬だと思うんですね。
はい。
現実、先ほどまあ3位がネオ・ユニバースと言ってたんですけども、ディープインパクトがこの4馬のランキングで19位なんですよ。
おお。
っていうことはやっぱり、強いと思われてるタイプの馬はここではやっぱり3着4着に負けて本番というのがやっぱり王道なのかなと。ムーブ・オブ・サンデー、
はい、
安藤勝つ、絶対お菓子を勝つって言ってた、思ったらしいですね。
はい。
やっぱ勝てなかったっていうところを見ると、やっぱりそっちの方に趣がある、レースだと思うので、
はい、
アドマヤ美人、黒船にゴールドヘイロー、もういかにも SL。
確かに。
はい。で、まあ、コーバステークスで、専用の勝ち方という勝ち方はすみませんね、これ、大外から並ぶでるのっていう感じですよね。で、まあ、ファンタジーステークスも、 十分人気で、うちですけども人気ないところで突っ込んでくれてみたいなタイプの馬なので、おそらくこれはここのレースに関しては適しているんではないかなと思われるので3番手に評価上げてきました。
おお、
はい。
ショップライトはドメビジム重視ですけどね、うん、はい、一応そうですね、やっぱ激走後がちょっと気になったので、うん、はい、そこだけですかね、
うん、
基本的には、まあ、人気にも なると思うので、
うん、
前走スローの上がり勝負でしたしね。
そうですね。でまあファンタジーステークス構想した後の人気上がりの距離、根幹できっちり負けてくれてるんでね、
はい、
まあ、そう見るとやっぱ専用ベストかなと思うんで。
そうですね、
僕じゃあ、
はい、
はい、あの、ダダと言います。僕、あの、ブラシさんの白三角についていろいろ言いたいことがあるので。
お。
はい。で、その次の印になります。グランシェリーですね。
はい、はい。
僕、この、まあ、あの、阪神デビューラインでも印打ったんですけども、
はい。
エスメラルと、まあ、よく似た感じで、初戦、ダート戦勝った後、戦2のダートで、まあ、先行して押し切った、レースをした後に、中京の、専用の芝の方へ移ってきて、これ延長になりますよね、
うん、
で、はい、まあ、それもまた我慢を利かせてさせてると。で、まあ、ファンタジーステークス負けたといっても、まあ、コンマ4秒とそれなりのレースをしているというのと、阪神ディベナルでやっぱり戦力で跳ね返されたというところを見ると、まあ、感覚かけて、この専用のレース室には合うのではないのかなというところで印を持ってきました。でラストですね、北高サラスター、
はい、
はい、これヨハネスブルグの子供で、本来なら僕買いたくないんですけれども、臨戦勝手見ると2-2-1-3-1と、ダンシングブレイブ、まあ双方に C があるとは思えないんですけども、戦績的に若干 C 質があるのかなという、うん、戦績を示しているので、ヨハネスブルグの、なんか完成するスピードが若干遅い目に出て、この辺ぐらいまでは持つのではないかなと、
うんうん、
で、まあ、上がりを使えている、専用の特注馬ではないかなというので、この馬を最後、5番手の評価に持ってきました。
これ北高サラスターすごい安定感あっていいかなって最初ずっと思ってたんですけど、これよく見ると勝った2回で全部1取り仕掛けてるんですよね、
うん、あ、確かにね、
ハイペース走って、
はいはいはいはい、
前走よりペースが上がっての、
はい、
一度でショック、
うんうんうんうん、
見事に鮮やかにこう2回とも決まってるんで、
決まってるよね
これもう一回、これ激走後だろうと完全に、うん、しかも前走人気なかったですしね、
これ一番罠かなと思ったんやけどね、初め
これだからね、ちょっと人気ないならいいかなと思ったんですけどね、割と穴人気っぽくなってるんで、
う
ん、
そうだよね、意外に6番人気ぐらいで人気してるよね
はい、なので僕は消しましたけど、
はい、まあ、以上で僕はとりあえずちょっと専用に趣がある馬を、あの、今回チョイスしてみました。
エチオブライトはまあ先ほど黒三角エスメラルディーナって言ってまして、はい、でもう1頭だけ買うのが白三角山のフェアリー、
はい、
デニム&ルビーの下ですね。
はい、そうですね、
はい、この前一応、まあ、僕もそんなにね、あの白三角なんで評価してないんですけど、まあ、ちょっと迷ったんですけどね
、はい、
ギリギリのラインなんですけどね、
はい、
一応そのそうね、この前やっぱ馬体維持でしょうね、問題はね、前走がマイナス10で、うん、ね、結構数きっリーはしたんですけど、
うん、
ただですね、まあ、まあ、ずっと一番人気に支持されてて、うん、で、2走前に逃げて、
うん、
あの、仕切って、しかも逃げた後にしっかり、まあ、一応控えて、
うん、
短縮でも対応したところに、
うん、
まあ、そこそこの柔軟性を感じるので、
うんうん、僕、これ、賞金がかわいそうやなと思うんだけど、ここ使わずに、直でお菓子だったら狙ってもいいかなと思うんやけどね。
ここは買わないですよね、高谷さん。
僕これ今回フラグやと思ってます。
あ、来ました。
うん。
わらだ。
一番危ないかな。今言ってみたディープの子供がやっぱりこの阪神専用室で、まあ、やっぱ全然ダメ、うん、っていうのが一つと、やっぱりマイナス10キロで最内を一番人気という新規を背負って、出てきたというところと、デニム&ルビーがこの時期はまだ全然ダメですよね。
まあ未処理手間取りますから ね、
うん、だからまあ完成されるのもうちょっと先かなと思うので、
なるほど、
うん、うん、いい馬ですよ、
いい馬ですけどね、
いい馬ですよ、うん、
はい、
うん、
特になんか最後に言うことありませんか？
いやもうこんなんだってほとんど戦績も積んできてるような馬たちからわからないよ。
僕一応全体の傾向として二重丸丸黒三角は3頭とも全部短縮なんですよこれ。
ほうほうほうほうほう。
フィリーズレビューは、
うん、
まあ、阪神専用全般に言えることなんですけど、
うん、
ペース上がるので、
うん、
前走短縮組が圧倒的に率いいんですよね。
まあそうやね。
なので一応過去10年でも8頭が短縮組、
うんうんうんうん、
同距離は0と、
うん、
延長が2と、
うん、
でも延長は2、0、0、36なんですけど、
うん、
そう考えるとねやっぱり短縮が圧倒的には有利なんですよね、
うん、
なので今回短縮って全然いなくて、で先ほど言ったそのリアルビーナス、
うん、はい、
エスメラルディーナ、
うん、
短縮ですね。
そうですね。
で休み明けですけど、蓬莱秋も前走1600使って短縮と。
はいはいはいはい。
っていう3頭を選んだんですけどね。
はいはいはいはい。
そんな感じです。
はい。
ではおさらい言っていいですか？
はい。
じゃあ、高谷さん、本命からいきます。はい、本命、エスメラルディーナ。
は
い、
うん。
対抗、ベルカント。
うん。
そして、アドマヤ美人、グランシェリー、北光サラスターの、リアルヴィーナスと。
はい。
感じでしょうか。
そうですね。
ブライトは、本命リアルヴィーナス、
うん、
対抗ホーライアキコ、
うん、
そして以下エスメラルディーナ、うん、山のフェアリーと4頭となってます、
うん、そうよね。もうちょっと分からへんか。僕もあの本命のタンドンかな。
お、いきますか。
タン、うん、そうよね。タンドンが一番いいかな。かもうあのブラさんの本命との本命同士のワイドドンかな。うん、
じゃあいいですか、予想コーナーは。
はい、いいです、
はい、では、はい、コーナーの方に行きたいと思います。
はい、
エムラジ未公開ジングル。
ちょっとやっぱりヨハネスの今の傾向を見ると一番人気では手を出しづらいかなと。
今年に入ってからちょっと良くないですからね、はい、
うん、
もうちょっと前までサンデー2世かみたいなこと言われてたのに、ね、あっという間に朝ディスでしたね、
うんう
ん、サンデー同期ですけどね。
朝ディスで、
朝ディスでしたよ。
ダートマンやから
。ウィングアロー出ますけど今後。
あ、なそうやね、
スマートボーイとかね。
そうやったね、
はい、スナークレイヤースとかね、
はいはいはい、
マイネルメダリストのハガチシとかね。
はいはい、はい、
そういうので頑張ってくれると思うんですけど、
はい、
競馬メモリアル。
ああ、はい。
はい、このコーナーですね、はい、競走馬や競馬関係者に10文字以内のキャッチフレーズをつけようというコーナーとなっております。
はい、
まあ、JRA の方でね、あのキャッチフレーズをつけましょうみたいな企画があったので、
そうですね、
まあ、丸取りしちゃおうという、
はい、
これでございます。
はい、
いついただいたので、
はい、
多分いついただいたので、
はい、
いつ紹介したいと思いますよ。
はい、お願いします。
ですね、ちょっと数が多いので、
はい、
3、4個ぐらいにちょっと絞りました。
あ、そんなに業者あったんや。
はい、お一人なんですけど、
はいはいはいはい、
ちょっと数が多かったので、
はいはい、
ラジオネームデルタブルースさん。
ああ、はいはいはい。ご無沙汰。
いいですか、もう文章入りますけど。
いいよ。
いいですか。
いいよ。
いやー、この忙しい中、コーナーメール遅れて、M じゃなくて S ですよ、S ラジですよ、ということでね、いただきました。
そんな前振りはいいよ。
はい。では、まず、ノーマルパターンから。
はい、ノーマルパターン、はい。
あ、じゃあ逆にこれ言って、そのキャッチフレーズ言って、どのうまく当てるっていうのはどうですか。
はい、あ、いいですね。
拓也さんがね。
はいはい、あ、なるほどね、はい。
はい、無知がなくてもダービー。
スペシャルウィーク。
お、正解。
はい。
直線で無知を落としたのは有名ですね。
はい。
ごまかすために腕を振る姿もご愛嬌。
はい。
本人も某番組でネタにしてますからね。
ああ、そうですね。
竹豊って意味ですか、これ。
そうでしょうね。でも、何回か聞いたよ、その話は。
結構聞いてますよね、これ。
うんうんうんうんうん。
竹豊 TV でもなんか、かっこつけてくるって回そうとしたら、
そうそうそう、プロンドドさんみたいな、
っていう話は聞いてます、 じゃあ次、はい、ライトバージョン。まあ、ノーマル、軽い感じ。
はいはい。
ここですかね。はい。はい、無知さえあれば G1 馬。
無知さえあれば G1 馬。
うん。これでも難しいかもしれないですね。僕ちょっとわかんない。もういいですか言っちゃって。
はい、いいです。
一応、石庭竜王なんですけど。
ほう。
平成5年の天皇賞秋、うん。
はいはいはい。
ヤマニンジェファーとの叩き合いで、勝春がやりました。
はい。
着差が離さだけに無念でしょうね。ってあ、無知落としたんですかね。
あ、そうなんや。
しかも翌年も2着。
ほう。
ヤマニンジェファー関係者は勝春を下ろして正解だと思ったでしょうね。
そういうことやね。だから勝春から変わってるよね。でも勝春で、最初の安田記念勝って
る、ね。そう、安田記念勝ちましたもんね。
うん、そうだね。
あと吉富さんで。
そうそうそうそうそう。
このあたりは、たくさんの方が詳しいかもしれないですね、ということで。
はい、毎日王冠8着からの、天皇賞2着じゃなかったっけ。
関帝竜王ですか。
はい。
馬券は勝ってました。
勝ってます、勝ってます、勝ってました。
おぉ。
もちろん、ヤマニンデファーも関帝竜王も勝ってないけどね。
あなりそうですか。
うん、あれ何勝ってたのな。多分山にデファでレース当てたら記憶がないから多分勝ってはいないはず。うん、だって安田記念でも 10番人気とか12番人気で勝ってるはずだからね。
いや、1着の時そうです、人気ないです。
そうでしょ。
はい、
うん、
だって初めての重賞とかじゃなかったですっけ。だから重賞制覇が G1。
うん、そんなの当たるかみたいな
ね結果してでもなかなか買いづらい感じが。
そうそうそうそうそうそう、うん。
じゃあもう一ついいですか。
はい。
あ、これもじゃあちょっと紹介しようかな。またライトバージョンで。
はい。
騎手でも金、父でも金。
キングマ、カメハメハ？
あ、人ですね。
あ、人？
まあ、金っていうよりかは、なんかこう、素晴らしいみたいな。騎手でも名騎手だし、父でも名父だね、みたいな。
うん、横山のりさん。
あ、惜しい。武邦彦さん。
おお、ああ、そうか、そうか、そうか。
代表参加に竹豊か竹幸四郎と。
はいはいはいはい、はい。
そして、オロープ頂戴のあいつと。いましたね、一人ね。
なるほど、なるほど。
サンデーサイレス、そうですね。サンデーサイレス並みスプリンターからステイヤまで多種多様ですねって、多種多彩ですねっていう。
なるほどね。
はい。じゃちょっとヘビー級の方いきますか。
はい。
中二病から卒業しろよ。
なんだって、中
二病から卒業しろよ。
中二病？
中二病って、竹谷さん知ってます？
わからない。
中二病って、まあ。
中学2年生のこと？
そうですね。もともとの意味は、
うん。
伊集院光の深夜のバカ力で、
うん、
あった、
うん。
フレーズなんですよ、中二病って。
うん。
もともとはね、最初は。
うん。
ただそれがちょっとずつ変化してって変わってるんですけど、うん、最初は、なんか中二病の、中二の頃に、
うん、
やっちゃう、ちょっと痛い行動みたいな。
ほうほうほう。
12ぐらいの声。例えば、
うん、
なんか、みんなが J-POP 聴いてる中、一人洋楽聴いて、
はいはいはいはい。
なんか、俺洋楽聴いてるから、みたいな。格好つけちゃうみたいな。
うん。
あと、なんだろう。なんか、お母さんに、
うん。
なんか、産んでくれなんて頼んだ覚えねえしとか、なんか、ちょっと生きっちゃうみたいな。
はいはいはいはい。
そういう、なんか、中に、今思い出すとちょっと寒くなっちゃう、体が寒くなっちゃうような、当時やってた痛い行動みたいな。あっちの意味合いだったんですよ、最初は。
はいはいはい。
中二病って。
はいはいはい。
今はちょっと変化してって、なんかこう、横文字大好きみたいな、ダークシャドウみたいな、なんていうんですか、ちょっと格好つけみたいな。今、そういう、なんていうんですかね、なんか技の名前にやたら凝ったりしたり
とか。はいはいはいはいはい。
あと、なんかこう、昔の言葉を使ったりとか、なんか、この、昔の言葉って、
うん、
なんか古い、歴史的言葉、うん、なんか、いにしえのとか、なんかわかんないですけど、ちょっとカッコつけるみたいな。
はい
技の名前カッコつけたりとか、そういう意味合いで今使ったりしてるんですけどね。多分それは、後者の方だと思うんですけど、その、伊集院さんじゃない方の、中二病から卒業しろよなんですけど。
奇襲？
なんていうのかな、一応、馬主。
馬主？
馬主ですね。
岡田さん？
あ、正解！総帥？
総帥ね。
もちろん、本人は自分で自分を総帥と呼んだりはしません。
うん。
周りが勝手に言ってるだけです。
そうやな。
でも、総帥って。いつまで中二病をこじらせるんでしょうか。
ああ、なるほどね。
確かに、総帥って言うとね。
僕は一番初め藤田騎手かと思ったよ。
藤田騎手はなんかでも前者っぽいですけどね。前者の中二番っぽいです。
なるほどな。
じゃあもう一個いきましょうか。もう一個、
はい、
繁殖成績で勝ったキャッチフレーズ。
オリエンタルアート。
ああ、なるほど。それはね、うますぎですね。
あ、うますぎな。
はい。人です。
あ、人？
人で、
うん。
最近。
ああ、細江さんか？
あ、正解。対鈴木よしこのライバル対決は圧勝って書いてある。
なるほどね。
うん、確かに。
なるほど、なるほど。
っていう感じです。
はい。
以上になります。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございます。
はい。
まあ、無知がなくてもダービーとか普通にいいんじゃないですかね。
そうやね。
はい。
うん。
これでもちょうど十分、バが入らないですね、10文字だから。
ああ。
無知がなくてもダービー、バだと11文字なんですね。
ああ、ははははは。
だからデルタブルース、ありがとうございました。
ありがとうございました。
では、コーナー終わりましたんで、
はい。
エンディングのコーナー行きましょうか。
はい、行きましょう。僕が作ったコーナーじゃなく
て、あ、私が作ったんで、
はい、
最近始まったんで、
はい、
乗ってみましたけども。というわけで今週何かありましたでしょうかね。
はい、明日、
はい、
中日新聞、名前出てくれませんか、マーティンブロ
ー、中日新聞杯ですね。
はいはい、感謝ドカンときます、よろしく。
ぬるい F でまとまってますから、短所ありますからね、大丈夫ですか。
ああ、なるほどね。でももう、はい、ディープサンク、鮮度一発でしょ。
そうですね、これね。
うん。
僕も買いますけどね。
うん。
中山ヒンバはどうですか。
キャタルフィーユ。
チラッと。お、キャタルフィーユ。僕は、ノボリディアナ。
うんうんうん。わからなくもないね。
結構2ゲーム多いんで。
うん、
あとノーブルジュエリーだ。
ノーブルジュエリーね。
僕ね、このままもう、想像より、みんながだんだん、こっからが強さかなって思ってるより強いと思います。
これもね、確かにそうなんやわ。これも完全専用よりのうまいと思ったんやけど。
そう、京都ヒンバ結構余ってたんで。
そうなんで、ね、で、ダウンで一番人気で買ってきたっていうのを、このままもともとその、なんていうの、2番手とかさ、
はい、
逃げてとかで押し切ってるしてるような馬やってきたでしょ。
そう、 S っぽい
ね。それがここ2戦しっかりさせてきてるというところに、なんかえらい成長を感じるし、
そう、
うん、これもうこれ思ってる以上に強なってるよねと思って。そう、アグネスファルツかな、
休み明け、
そんなもんかな。
アグネスファルツ全然人気ないですからね。
うん、
9番人気。
うん、
ではでは、
はいはい、
まあ、軽く予想も終わったところでですね。
はい。
いつ、
状態。引っ張ったな。
え？
いや、引っ張ったな。
予想ですか？
いや、じゃあ、ここへ来るまでに。
あ、
だから、なんか、あれな、結構面白いネタな。
ちゃんとした普通音を。
あはははは。はい。
ラジオネーム。
はい。
4N13。
はい。
なんて読むかわからないですけどね。ルビを振っていただけると。4N1 でいいのか分かんないので。収録お疲れ様です。
ありがとうございます。
M の法則について詳しく知りたいと思い、今井正弘氏のポケット版大穴決闘辞典を購入しました。 M の法則を知らなくても読めなくはないのですが、ちょっと M の法則を知ってる前提で書かれている部分もあったので、 M ラジメンバーのおすすめの M 本とかありますかと。
ほうほうほうほうほうほうほう。
確かにね、あれなんですよ、はい、最近 ずっと出てる、こう、1年に1回、今井さんの本出てますけど、
うん。
もうなんか、M の法則知ってて当たり前みたいなトーンで書いてますからね。
あー、そうやな。
初心者向けって感じじゃないですね。
はいはいはいはいはいはいはい。
だから、C と SQL コーンみたいなことが書いてある本がいいと思うんですよ。
ほうほうほうほうほう。
なので、
そんな本ってもうまだ売ってる？
いや、ほんと最初の頃ですよね。
そうやな。
あ、95年とか。
うん。
9年とか、なので、古本？
うん。
アマゾンとかたまに中古で売ってたりするので。
ああ、なるほどな。そっかそっか。
こういうところで、あの、うん、古いの片っ端から買ってみるといいかも。僕も結構たまに、あの、今井さんの古い本、買ったりするんですけど。
うん、うん、うん、うん。
やっぱり昔のはシンプルと言って
た。そうやね。
あの S、S、C、L、C は集中があり、力があり
ました。
でも本当に根幹はこれなんで、
うん、
ある程度、ちょっと変わってる部分はあると思うんですけども、
うん、
でも20年経っても根幹はここにあると思うんで、
そうだね、僕もまあ昔の方が好きだったけどね、
シンプルでいいですよね、
うん、
複雑すぎるというかね、
そうそうそうそうそうそう。
まあ、ファイトガリバーのね、20丸とかも見れるんじゃないですか。
ああ、そうやね。
はい。
もう本当に、新 M の法則とか、もうその辺の古いのよね。
じゃなかった2002年の後半ぐらいに出てたやつで、ちょっと何だったかな。2003年の序盤だったかな。ヒシミラクルの化けのやつとか、
うん。うん、
カッツミ？カッツミ？ラジオ
近藤さんのあれやな、
ラジオ人間、
はいはいはい、はい、
レーニングラード、
うん、
で決まったレースの解説とかが載ってるのが2003年の1月か2月かに出たやつがあるんですよね。 M の法則、
ほうほうほうほうほう、
はい、それは個人的に結構見てて面白いんで おすすめですけども、
ほう、
僕は中古で買いました。
僕が今見てるやつが1997年、
はい、
5月8日、
はい、
M3 スーパー馬券アイテム、
うん、
古
いですね、
うん、
まだだから C++ とか S++ とか そういう表記をされてるんですよ。
新 M の法則が1996年って書いてあるからね。でもこれぐらいの方がいいかな。今の方の本はちょいと難しいのかな。ポケット版とかも見てて面白いけれどもね。
はい。
確かに今ブラピが言ったみたいにやっぱり M の法則知っててありきの語り口になってるからね。
そうなんですよ。
うん。
初心者はちょっと入りづらい感じではあります。
そうよね。
ということで 4N13、
はい。はい。
ちょっと昔の本をですね。
うん。
僕のおすすめはその2003年頃に出たやつ。すごい抽象的ですけどね。ちょっと調べてみてもらって。
はい。
で、あと、本当に、あのね、アマゾンとかだと、本当に初期の頃の96、うん、5年、6年、7年頃に出てますので、中古で出てたりするので、
うん。
そちら本当に基本的なこと書かれてますので、
はい。
それ読んでもらうと、あの、基礎というか、
はい、
根本が分かるんじゃないかなと。
そうでございますね。
思います。
はい。
じゃあ、お知らせ言っていいですか？
はい。
この番組では皆様からのメールをお待ちしております。
はい。
何気ない日常の話やパーソナリティの質問など、普通のお便りは普通の歌を。
うん。
10文字以内で競走馬や競馬関係者のキャッチフレーズを思いついた方は、
うん。
競馬メモリアルを、
うん。
コーナー名からそれぞれ選んで送ってください。
はい。
メールは番組ブログのトップページにメールフォームがありますので、
うん、
そちらからよろしくお願いしますと。
はい。
それでは、そろそろ別れとしましょうか。
はい。
ホワイトアップライトと、
タクヤでした。ありがとうございました。
バイバイ。
はい。
来週はスリミさん出るよ。
おほ